コーラン天からの言葉。
慈悲深く慈愛あまねき神の御名において、ラジオをお聞きの皆様こんばんは。今夜はコーラン第7章アル・アーラーフ章公壁についてお話ししましょう。この章はイスラムの預言者ムハンマドがメッカからメディナに移住する前にメッカで下されたもので、全部で206の節で構成されています。
アル・アーラーフ章の前半の節は心情に関する問題が述べられています。また人間の創造の物語を説明した節、人間に警告を与える節、神が人間を導く上で人間から取り付けた約束に関する節があります。この章は唯一神の信仰と善行から逸脱した民の失敗と真に敬虔な人々の成功を示すために、いくつかの過去の民や預言者の運命について述べています。そしてこの章の終わりでも一部の心情的な問題に触れています。
ビスミラーヨーラハマーニョーラヒーム、アリフラーミーム、サكتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين。
慈悲深く慈愛あまねき神の御名において、アリフ、ラーム、ミーム、サード、これは何時に下された書物である。そこから不愉快な思いを抱いてはならない。それは汝が敬虔な人々に恐れを抱かせ訓戒を与えるためである。
この説は預言者を慰め次のように語っています。コーランの説は神からのものであるのだから、いかなる不安も抱いてはならない。汝が背負っている重大な使命に対しても、また堅くなな敵たちがコーランの真理に対して見せるであろう反発についても不安になる必要はない。
アル・アーラーフ章の第11節には次のようにあります。我々はあなた方を創造し、それから形を与え、それから天使たちにアーダムに向かってひれ伏しなさいと言った。彼らはひれ伏したが、イブリースだけはひれ伏す者の中には入らなかった。
預言者アーダムの物語は、第2章、アルバガラ章、メウシと、それに続くいくつかの章でも述べられていますが、この章の第11節から27節で、この物語が完結します。コーランはこれらの節の中で、神がアーダムを創造したこと、そして人間の気高い地位を表すために天使たちに彼の前にひれ伏すよう命じました。天使たちがアーダムにひれ伏したのはアーダムを崇拝したためではありません。崇拝は神のみのためのものです。ひれ伏すことを意味するサジダという単語はここでは謙遜を意味します。つまり天使はアーダムの偉大さの前に謙虚になっているのです。全員がひれ伏しましたが、イブリース、悪魔だけはひれ伏しませんでした。神はイブリースが命に従わなかったことを非難し、次のように語っています。
何が原因であなたはアーダムに対してひれ伏さず私の命に従わなかったのか。彼は言った、私は彼よりも優れている。あなたは私を火から創造し、彼を土や泥から創造した。神は言った、そこから落ちるがよい。 あなたはそこにとどまり、高慢でいる資格はない。立ち去るがよい。あなたは卑しむべきものの一人である。
このように、神はイブリースが無意味に高慢になっていたため、神に近い地位から追い払いました。この二つの説は、悪魔がそれまでの地位を追われたのは、高慢になったためであることを示しています。悪魔はこのような高慢さによって、自分のことを叱るべき地位よりも上にあると思い込んでしまいました。そのため、アーダムに対してひれ伏すことを拒んだだけでなく、神の英知と知識を否定し、神の命に背き、とうとう自らの地位を追われたのです。イブリースは神に向かって、最後の審判の日まで猶予を与えてほしいと頼み、神もそれを受け入れました。イブリースは、私は人間をあなたの正しい道から逸脱させてみせると誓いました。こうして悪魔イブリースは人間を誘惑する機会を得たのです。
重要なのは人間が悪魔から身を守る手段を持たないわけではないということです。人間には様々な可能性が与えられており、それらを利用して悪魔のささやきを逃れ、幸福の道を歩むことができます。人間は自らの知性と理性を利用して悪魔の誘惑に抵抗することができます。人間の成長を望む気持ちや清らかな本質もまた、人間を幸福に導く要素です。さらに、良い行いへと招く天使や預言者たちも、悪魔の誘惑からの解放を求める人間たちを助けます。
アル・アーラフ賞公壁の第19節から先は、またアーダムのたどった運命について述べています。神はアーダムとその妻ハッワに天国に住むよう命じました。この時神はアーダムとハッワにある義務を課しています。アーダムよ、あなたは楽園で妻を選ぶ。それからどこでも好きな場所から食べなさい。だがこの木に近づいてはならない。そうすれば圧政者の一人になるであろう。
ここでかつての地位を追われた悪魔はアーダムに復讐するため、アーダムとその妻を誘惑しようとして彼らにさまざまな罠を仕掛けます。悪魔はアーダムとハッワにこのように言いました。
あなた方の神はあなた方にこの木を禁じられた。それはもしこの木の実を食べれば、あなた方は天使となるか楽園で永遠の生を手に入れることになるからである。
悪魔は彼らに向かって、私はあなたたちのためを思っていると誓います。そしてこの悪魔の誘惑は成功し、アーダムとハッワーは悪魔の罠にかかってしまいます。彼らは禁じられた果実を食べてしまい、不服従の徒となり、神の楽園から追われてしまいました。
アーダムの物語は、この世界における人間の生活のさまざまな点に触れています。この世界の喧騒にあふれた生活の中で、人間は、心の欲望と理性の狭間で葛藤しています。偽りを主張する人々は常に誘惑や欺瞞によって人間の理性に幕をかけ、その人を当惑させ、正しい道を外れさせようとします。利己的な人々の誘惑に屈することは、人間の体から経験さという衣を剥ぎ取り、物質的な生活の苦難の中に陥らせます。 神はアダムがたどった運命について述べた後、これ以降の節でアダムの子孫のために建設的な計画を述べ、人間が悪魔に欺かれないようにしています。この章ではアダムの子孫に対して何度も語りかけています。例えば第26節には次のようにあります。
アダムの子孫よ、あなた方が体を覆い、あなた方の飾りとなるよう、我々は着るものを贈った。経験者という着物はより良い。それらは皆神の印である。おそらく彼らは訓戒を受けるであろう。
普通の人が忘れがちな事柄の一つは、現世の生命の終わり、つまり死です。死を迎えるのは普通の人間だけでなく、人間の文明や共同体もまた終わりを迎えます。歴史の中で現れた偉大な文明の多くが、その後圧政や腐敗、堕落によって衰退していきました。富や権力の持ち主は大抵、自分たちの富や力は決してなくなることはないと考えていますが、神は第34節でこのように語っています。
あらゆる共同体には死と終わりがある。そこでいつでも死が訪れた時、それをたとえ一瞬たりとも遅らせたり早めたりすることは不可能である。
この章の第44節から50節は、天国の人々と地獄の人々の会話、そして天国と地獄の間にあるアーラフという場所について語っています。第44節には次のようにあります。天国の人々は地獄の人々を呼んだ。私たちは神からの約束がすべて真理であることを悟りました。あなた方にとっても主からの約束は真理でしたか？彼らは言う。その通り、すべては真理であった。
アーラーフという言葉は高い場所を意味し、この章の中では2回出てきます。この高い場所は天国と地獄とを遮り、その2つの間を隔てています。この場所によって天国と地獄にいる人は互いの姿を見ることができません。しかし彼らは互いの声を聞くことができます。アーラーフ、高い壁の上にいる人々については、いくつかの点に触れておかなければなりません。彼らは天国も地獄も望め、二つのグループの人々を目にすることができます。アーラーフの人々は様々な理由によって、まだ天国に入っていないものの、そこに入ることを望む人たちです。天国の人たちを見れば、彼らの平安を祈り、彼らと共にあることを望みます。一方で、地獄の人々を見れば、彼らの運命を恐れ、神に助けを求めます。第46節と47節には、これについて次のようにあります。
天国と地獄の人々、この二つの間には隔たりがあり、高い壁の上にはその姿によってどちらであるかを知る人々がいる。彼らは天国の人々に向かって、あなた方に平安あれと言う。彼らは楽園に入っていないが、そこに入ることを望んでいる。また地獄の人々の方を見ると、彼らは言う。主よ、私たちを圧政者の仲間にしないでください。
この時アーラフの人々は姿によってそれとわかる地獄の人々に向かってこう言います。現世で財産や富、勢力を集め、真理に対して傲慢になった結果、あなたたちは何の利益も得なかった。あれほど利己的で傲慢であった結果、あなたたちは何を得たのだろうか。そして彼らのこのようなやり方を非難しています。